宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
水曜日
ですね。
ありましたですね。
今回は躊躇なく言えます。
なんかね、2週間ちょっとねありませんでしたかね、2回ね、
でも先ほども打ち合わせと言いますか、1分前に金内ちゃんがですね、あんまり上げすぎると先が、
そうだね、
で北浜さんもこの前の1000円のケースもあるなんておっしゃってたじゃないですか。
1069円ありましたですよ ね。その後はちょっとね厳しかったですけどね。確かにね、
先が心配というより小幅に何日か上げてほしいというような欲張り方をしてしまいましたが、
それは確かにおっしゃる通りね、後が続かないとね、ちょっと意味ないですけどね。
せっかくこうね、本人真人間になったって言ってるのに、周りの人間があいつはまた悪いことやるよそんな感じですよね。
それはいけませんね。
だから長続きしないからさ、いっそのことさ冒頭してね、翌日から下がるのもいいけどね。
ちょっとそれは
1000円があって
、いや、大体冒頭した時に限って乗っちゃうんですよね、人は。
いや、そうなんですよね。
そこですよね。
それを気をつけなきゃいけませんよ、今日あたりは。だからそういう意味ではね、新たな買いってのはやっぱりちょっと慎重になるべきですよね。
そうなんですか。全引け649円30銭、高16734円81銭、トピックス 1348.86 プラス 48.03 ポイントとなりました。ただ先生、これでちょっとこうずっともみ合ってたラインを抜けたじゃないですか。
抜けましたよね。本当に1万6000円のところね、ずっとこうもみ合って、ちょっと割り込んだりしてすぐまた戻るっていう感じでしたから、そういう点では上に抜けるか下に抜けるかということが問われてましたけど、今で見る限りは上に抜けてますから、非常にいい形ではありますよね、しかもその3月に入ってね、2日ですけど、連投でも見ますから、月始めはいつも必ずっていうぐらいに下げるのが普通ですからね。
そうですよね。そうですよね。最近 SQ に向かって月の前半は安かったですよね。
いや、安いですよね。まあまだそういう意味では安心できない。
ちょっと変わった安心できない。
いや、でもとりあえずね、1万6500円って言われたらポーンと抜いちゃいましたよね。
そうですね。
次は1万7200円から500円、あ、300円から500円ぐらいですかね。
いやそれだってあってもおかしくないですけど、まあちょっとね、さっき言いましたけど、ちょっと上がりすぎたよね、正直言って。
ということは、北浜さんは、まあ上がるのはいいことであるけれども、まあ今回の上げ、特に前回の、1069円の記憶も新しいので、そうですね、そうは信用しちゃいけねえぞって。
いや、僕は有料メールマガなんか出してますけど、まあ売り指令を出すかどうかって考えるぐらいですもんね、正直言ってね。目先ね、利食いましょうというふうにね、言うべきかどうすべきかって迷ってるのが正直ですよね。
ね、4000円から6000円まで戻ってきたわけですからね。
だって、考えてみてください、ね、今日上がってますけど、これまでの番組でどう言ってきました、我々は。ね、底打ちでは、間もなく底打ちで上がるんだって言ってきたじゃないですか、その時買わないからどうするのよ。
ね、
今上がったからどうかと、おかしいじゃないですかね。貧困だって先週も買い転換ですよって言ったじゃないですか。
だから4000台だから、そうやって北間さんは、うるさく言ってましたもんね。僕なんかまだ下がないよなと思ってた
の。いやね、間もなくは回復するんだって、いつなんだってことだったんですけど、ほら、それが来たんですよね。
だからある時買っていっては、まあ、4000ですから、5000円の。
4500円って、4500円
下じゃないですけどね。上の方です
ね。5000円割り込むというようなね、ことがありましたけれども、まあ、いずれにしても、その6000円のところで、ちょっと割り込んだりしてたところでね、そろそろ回復してもおかしくないという話をずっと続けてきたわけですから。
じゃあもう5番に向けて、はい、株割り食いだ水曜日って、これですね。
ああ、いい言葉だね。
そうなんだ。
でも、そうなりませんよ、とか、正直言って。そんなにね、必ず、ここから下下がると限りませんから。
じゃあ、どっちなんですか？
え？
ここからどうなんですか？この5番が問題でですね。
そう。
全場をこう、寝ぼけてて、なんと思ったら、5番に、これ勝負って言いますか？出てけんちょうかね、相
場。5番勝負する人はちょっとおかしいですよね。正直言ってね。
ね
え。それ結果論ですけど、朝方酔いつきでぴゃって言ったら、それは良かったってことなんですけど、5番新しく買うってのはおかしいですよね。
で、5番むしろ、その、リグイするかどうかをちょっと検討する、今のこの時間で。
いや、値先っていうか、こうすでに買ってる人もいらっしゃるわけですよ、うんうん、それはやっぱりね、ちょっと半分売りましょうかという状況ですよね、そんな形ですよ、相場っていうのはね。
なんかあれですね、硬いですね、やり口が。
いやいや、
こんなもんで許すんですか。
大事なのはキャッシュですから。
まだその姿勢なんですね。
そうですよ、キャッシュをちゃんとね、手元に引くということが大事ですからね。
先生いつも急反発した時に買っちゃいけないっておっしゃってるので。
ああ、そうです、
そうですね、そうです
ね。むしろこれは、
だから塩漬けしてらっしゃる方がね、こう反発するから嬉しいっていうのはありますよね、それはもう大変意味がありますよね。
ちょっと期待しちゃうんですよね、その抜けたかなっていうのと、今まで2月ってその日の日中の高値が9時台がすごく多くて、朝で終わっちゃいましたっていう感じだったんですけど、今日はここまでの高値が11時14分なので、
だ問われますよね、尻上がりになっていくのか尻下がりになっていくかというのが問題なわけですから、今日はその3時まで見るってことになりますけど、尻上がりの形はあり得るかなという感じですよね。
じゃあ尻上がりならば明日でも遅くはないんですか。
明日寄り付き高いとなるとだいたい売っちゃいますね。
じゃあずっと売るわけだ。
3キロさ売っちゃいますよ、そんなもの。
ねえ、
そのもの。これまで何度もこう頭叩かれてきたので、そう、ちょっと引いてますよね。
そうなんですよね。ですけど、その、復活したというか、全面復活じゃないですけども、このなんか回復力があるんだなというのが分かったことは確か大きいですよね。
なるほど、一部復活。
そう、こう下げ一方じゃなくなってるわけですからね、戻ろうと思えば戻れるんだなっていうのが分かるじゃないですかね。
戻ろうと思えば早く思ってよ。
確かにそういう意味で言ったら売りを仕掛けてくる筋っていうんですか、それがずっとこうやってきましたもんね。
それはそうですよ。
これはその買いの方が勝ったと判断まだできないですよね。
いや、結構勝ってますよね。空売り比率は 41% ぐらいですからね、売りに占める比率が空売り比率ですから、それは異常というほど高いんですよね、ですからそれはピークを超えている状態ですからね、大体そうなったら底を打って反発するっていうのが普通 の、 相場ではあるんですよね、大体 30% 超えれば結構ね、空売り率が高いうちなんですけども、40% 超えてますから、
普通じゃなかったですよね。
そういうことですよね。そういうことですよね。
それが今度は逆に言えば上に行く力になっちゃうわけですよね、偉くね。
そういうこと、逆にね。
じゃあ、これでいいじゃないですか、どんどん。
いやいや、だからね、目先は一応、
先は。
いっちゃいますって。
で、僕はこうは言っててもね、もう先ほどの例じゃないですけど、この前、ここはそこだ。買い替えってね、4000つけたあたり行ったじゃないですか。
1万5000円割れですよね。
4000台、そのことを思うとね、この番組は一生懸命真面目に聞いてればよかったと思いますよ、僕は。
卑弥呼と共にある。卑弥呼はどう言ってました。
言ってましたよ、
ね、買い準備もそうですけど、先週あたりはもう買いって確か出ませんでした。これからまたね、それ新たな検証します。
買いは到来って出
ました。ポイント数もそれ前も、まだ卑弥呼のところに時間に入ってないんですけども、数値だってさ、25とかさ、
なんか24、
27と続いてきました。それでちゃんと現れてるじゃないですか。ちゃんと聞いてくださいよ。
やっぱり信用するってのも大事ですね。私はずっとほら、北間と長いんで知り合ってからあんまり信用できないんですよ。
もう福井さんと
は、ね、だって卑弥呼は
福井さん。福井さんとは長すぎるんだよな。
そう、長すぎ、
こういうのなんとか言えんって言わない。
そう、だから株のね、株の見方は正しいと思うんだけどね、
乗ってこなかった、
人格がないんだ。いつも来るとき遅れるしね。
え、今日いらっしゃってましたよ。
いや、今日遅かったよ。
いや、僕ね、このところ、ちょっと待って、ちょっとね、これまで早めに来てね、早めに来た、ちょっとね、株価とのね、関係をね、データ取ってるんですよ。そうするとね、早めに来た時にね、株がね、下がる傾向がある。だから、ギリギリ来ると上がる傾向がありますのでね、そうしてみたんですよね。
ゲンを担いでたんですか。
いや、ゲンって統計に基づいて、統計に基づいて、
あったりだと俺は思うんだよ。
いや、本当なんだって。本当なんだ。
いや、本当ですか。
そうです。
じゃあこれから、じゃあ今日はあれですね、遅ですね。遅で上昇ですね。
そうですよ。ほら、そうなって。これまでもそうです。
だったらいつも遅く来るだけでいいじゃないですか。
いやいや、だ
から。なんか話がちょっと、それじゃ統計の意味がなさなくなっちゃう。
福井さんの顔が見えてさ、早く来てしまうんだよ。
そうすると
神様うるさいしね、早く行けなさいって言うし、
北山さんと卑弥呼の言ってる通りの相場だから、やっぱりここから先がとにかく知りたいですよね
先生。3月ここからなんかスケジュールはいっぱいですよね。
そう、 そうですね、あのね、やっぱりね、考えたいのはね、あの信用の期日がね、はい、来たっていうことが大きいんですよね。昨年8月がピークだったわけですから、あのそこのところで信用を立てられた方は結構いてね、ちょうど6ヶ月過ぎたんですよ。で非常にね、株価が、ね、動きやすくはなってるんですよね、それが重荷になったんですね、ですからその重荷が取れてますから、あの市場こう株っていうのは前も言ったと思うんですけど、外部要因と内部要因と動くわけですけども、はい、大体その外部要因に我々は目が行きがちなわけですよ、いろいろ面白いしね、イギリスがどうのさ、EU から出やすとかね、まあ、あの中国がうんぬんかんぬんとかね、アメリカがどうだとかなりますから、非常にそちらの方に目が行きがちなんですけども、一方でやっぱりね、内部要因っていうのは結構大きいわけですよ、需給に関係しますから、株は結局需給ですから、あのそれはね、ムーディーなもので需給を動かすんじゃなくて、もう現実のね、期日が来るという現実があって、嫌応もなくね、売りたくなくても売らなきゃいけないというようなことが起こるわけですよ。で、起こったわけですよ、このね、3月、2月いっぱいまでね。で、それが一応峠を越えたということから考えますとね、あのこう信用の人もね、投げさせられてね、今度また新しく買えるというようなことになりますのでね、やりやすくなっては上がりやすくなってはいるんですよね。だからここで買わないでまた高くなって、信用立てたりするとまたやられるんだよね。
そうなってるんです。やっぱりここで買えってことですね。
いや、買えとは言いませんからねいろいろですからそれ、
ね、そうですね、そうだ、
そういうふうになってるんですよ、株式市場って
動きやすくなって、はい、ここのところあのテーマ株が結構目立ちますよね。
そうですよね、
ストップだから、
そうそうそうそう、改めてまたね、そちらの方に目がいって、これまではだってテーマ株は頭の中にあるんだけれども、とにかく売らなきゃいけない期日が来るから、焦っちゃってるんですよね、焦りますよ、ともかく、でネットで信用でやってる人なんかにはね、あのネットの証券からこうなんか毎日のように、ね、何日が期日で最終が来るんで、ねね、毎日のように25日がなんとかとかなんとかってうるせえって言いたくなるんだけど、そうも言わないよ ね、
そうですね、
文字だけで来るんだからどうしようもない、
一応ね、
そうでしょ、
お仕事ですからね、
そうで相対取引のところは証券マンからそろそろあの期日が来るんですけど、とかとか、定調なるね、定調なる強制が来るんで、
あの人から金もらう時には定調に相手が出ますからね
そうそうそうそうそうい
やでもそうなってきたら、はい、どっちの要因の方が大きいんでしょうか。今の話を聞いてると、はい、内部いわゆる需給の方が株価を決める上で大きいと聞こえたんですけれども、いわゆるファンダメンタルズより
結構ね、
バカにならない、大きいですか。
今ね動いてるというか、まあ、今日あたりはまあ一斉高ですからあれですけど、細かく精査していきますとね、売り残の多い銘柄が結構上がってるんだよね、新高値銘柄
が、ね、
それがものすごく多いんだよね。だ一覧表を持って回らなきゃいけないですよ。私は持ってたはずだけどな。あれ、あれ
先生が今ごそごそとカバンを探していらっしゃいますが、出てくるんでしょうか。
ほら、
はい、
ほら
ほら、東京貸借銘柄信用取引、
あ、それは
残
残ね、
ほら線引っ張ってるじゃないですか、もう線を引っ張ってある
赤線がいっぱい引いてあります。
赤線がいっぱい引
いてるのが
ね、新聞の、こちらこれは全体じゃここだけなんですね、全体見ると、はい、いかに多いか分かるでしょ。これ有望株ってことです。
ほら、ね、売り算の多いもの、
そうそうそうそう、
買い戻しが、
そうそう、一覧表ですから、これで大体有望株分かっちゃうんですよね、そういうことで動いてるんですよ、あの表面上は見えなくても。
戦国時代の戦いみたいですね。
あった
ね、それ売ってる人はね、高値で買い戻すから泣くんですよ。
サナダマル、
はい。
サナダマルになってしまいました。
また振られちゃったよね。
いやでもそれチェックするとやっぱりこの絶対期日みたいな時は非常に有効ですか。
有効ですよ。
うん。
ですから。
じゃこの番組もいらなくなっちゃうね。その新聞紙だけあれば。
専門紙はねずらーっと載ってますので。
いやいや日経だって載ってる。日経だって。皆さんご覧にならないんだよ、はい、これがなんか知らないけど
さ、数字ばっかりですとね、
数字というかネットにあるいろいろ溢れてるね、はい、なんか面白おかしい情報がいっぱいあるじゃないですか、企業情報がね、そればっかりになっちゃうからいけないんだよね、
需給、
そう、需給で動くの、そうそう、需給っていうのは、その心情的な需給があるんですよ、ね、その時のニュースによる需給もあるんだけど、根幹を支える需給ってあって、もうどうしようもない需給というか、動かしがたい需給があるんですよ。
うん、
こういう信用の記述で、あれなんだかなっていうのは、動かしがたいんだから。はい、ね、いやでも、おでも、 来るもんですから、そちらの方がよりインパクトがあるわけですよ、
うん
ね、動かし方、はい、そちらをちゃんとね、それはだから地味なものだから、うん、あの目に立たないというかね、うん、なるわけですよ、うん、でそこのところをちゃんと抑えないと、うん、あまり株が勝ちにくいんですよ、ね、
うん、
で逆に言うと、ね、逆に言うと根本的なデータなんですから、はい、あの株式市場にはね、あの動かしがたい数字っていうのは限られるんですよ、株価、うん、
はい、
ね、信用期日、
うん、
信用取引残、
うん、
つ、もう一つがあと一つです そんなものしかないんですよ、はい、発見したもの
あとは、まあ、数値じゃないけど北山さんのコメント、
期日が来るとか、うん、確定的なもの、
そうですね、うん、雇用統計がいいかもしれないとか、そうそうそう、全人代で何か言うかもしれないとかね、分かんないわけですよね、で
まずは確定的なものでね、
はい、
絶対的に確定的なもので、やった方がいいわけですよ、
うん、
ね、だって大事な金ね、投じてるわけだから、
うん、はい、
汗水垂らしたら、うん、お金で一瞬にして溶けてしまうんだ、それが下手すると、
うんうん、そうですよね、
そういうことですよ、当たり前なんだよ、ね、
動かないもの、現実にはっきりしたものは
ついたみたいな、もう限られる、うん、
株価、
うん、
そうそう、出来高とかもそうです
よ、ああおっしゃるとおり、うん、おお、そうそう、それを今言おうとして忘れちゃった、出てこない、パンと頭叩けば出てくるんで、
はい、出来高ね、
ポコッと、
そう、
まあ、それ絶対的なね、
そう、
うん、
そういうことですよ、
なるほど、
でも
そこを抑えずして、
うん、
ね、なんかさ、はい、いろいろ言ったところでさ、うん、ちょっとね、
う
ん、非常にあやふやな投資になっちゃうんですよね、
あ、
やっぱりそういうデータですね、
そうでございますよ、
うん、やっぱり北川さんは違うデータ好きだもん、
いやそうです、うん、好きじゃない、
データ好きなんですか、
好き好き、
いや好きじゃねえ、
好きじゃねえ、
めんどくさい、
こうノートに
でも
めんどくさいんですよね、
そうそう、でもね、根幹はやっぱり何でもかんでもさ、うん、抑えなきゃいけないんだよね、
うん、
何でもかんでもさ核があるんだよ、
はい
はいはい、ね、私は昔週刊誌の記者だったんですけど、うん、週刊誌の取材とかいうのもさ、例えばなんか相手をインタビューするとき何でもかんでもさ、うん、ね、攻め込むときだって、うん、なんかこうガチッと捕まえておく必要があるところあるんですよ、
うんうん
うん、ね、
あの弱点なら弱点とか
弱みを、大体弱みがある
んですよね、まあ、例えばですよ、ここをガチッとやっておけ、まずそっちからやるんですよ、
うん
ね、
うん、
そうすると、うん、うまくいくんですよね、ですからなんかポイントがあるんですよ、
うん
うん、それが株式投資の場合もあって、うんうん、そこを抑えないと、うん、あとはまあね、あのアバウトでも構わない、
核の一つなんですね、受給、
もうだって柱はそれしかないんだもんだって、うんうん、はっきりしたものはそれだから、
なんだ、はい、その3つね、
勉強になりました、
3つ抑える、この番組は何なの、
え、
なんか、
いやいや、だそういうデータ毎月そういう言ってられます、なんだか知らない
けど、北山さんが
個別銘柄ごとにさ、
その銘柄の信用残の数字から出来なくから全部言っていくんですよ、この番組で、
だからそんな退屈で誰も聞かなくなっちゃうよ、うん、
それに、それいっぱいありますもん、
リスナーいなくなっちゃうよね、
いやだから
この時間、その中で選んでいただいて、
もっと面白い話をしろってなっちゃうよ
あれ
いや、この今日の話は非常に僕にとっては面白いです、
いやいや、ね、はい、あの非常にね、
ただ確かに
退屈なんだけど、ね、
放送じゃ聞きたくないな、
ね、いやいやいや、それは本当にあの誰でもね分かることですから、ちゃんと抑えたいですよね、
うんうん、はい、ね、まあ細かいところではまあ専門誌日々出てますもんね、
そうですね、
うん、そういうところをチェックしていただいて、
そういうことですね、
今北山さんが言ったところで、
はい、
値上がりしそうな株を拾っていくとね、
そういうことです
ね、今この線引いてあるやつだって、
はい、
まあ非常に数は多いけれども、その中からまた絞り込めば限られてきますよね、
おっしゃる通り、やっぱこれがさ、全部やったら
全部まずいですけどね、もう限られてきますもんね、
そうじゃないですよ、これからこれ選び出すんですよ、これね、
うん、
これが適当かどうかとかいうね、ね、ちゃんと
警察しなきゃいけませんよね、結構ありますよね、
うん、いやでもそうでもないね、これ
考えて
るよ、これ、
う
ん、
これはいくつなんだろうね、ちょっと数は数えてないですけど、結構パッと見た限りありますよね、まあ、
パッと見た限り200でしょうかね、
字が小さいからさ、線を引きにくいんだから、めんどくさいんだよ、正直言って。
これいつの趣味ですか？
これは最近の新聞ですよ。
ずっと前にやってやったのは、あえて持ってたんだよ。最近の新聞やってますね。
そう、25日の新聞だから。木曜日に、こう、あの、
出ます、
ね、新聞に日経平均、うん、日経新聞にも出てます
からね。
業界紙も出てましたね。
はい。
はい。
ということで、非常にいい話を聞かせていただきました。久保さん、さよなら。次のコーナー
復習しますよ、復習、はい、前回取り上げていただきましたのは、
はい、
アイレップ2132、うん、 24日だったので25日の始め値が488円で、本日前引け539円。
あ、いいじゃないですか。
今日548円までつけております。
これはまあ今はね、こういうかもう上がらないとね、ちょっとみっともないからね。
そういうのはね、ちょっと先週まであんまりね、ここ小さかったけど、今週一気に大きくなった
大きくなったよ。みっともないからねって言ってるじゃないですか。そうですよね。
みっともないですよ。
そうですよ。
続いて日本アジアグループ3751は、2月18日に495円で、今日539円。543円を今週月曜日につけています。3751の日本アジアグループ、
これじりじりじりじりと上がって
きてますね、
そうですよね、うん、いい感じですよね。
いいですね、
そうですね。これはですよね、あの、配当率がいいということでね、取り上げた感じでした
よね。これは先週なんかでもやっぱり上がってましたからね。
そうですよね、うん、堅調ですよ ね、
堅調ですよね、
ほとんど下がらないですよね、いい感じ。ただね、こうびっくりするぐらい上がってくればなおさらいいですけど、うん、まあ、そういうふうにはならないですけどね、堅調そのものですよね、はい。
その前が日本マクドナルド、2月10日でした、マクドナルド2702は12日に2482円で、今日2655円。
まあこれも堅調そのものですけどね、これ とにかくもう少し派手に上がってほしいところですけど、なかなか派手には上がってくれませんけどね、うん、
まあ、年収が100円近く上がったわけですからね。
そうそうそうそう、それはありますけどね、
じわりじわりと、
じわりじわりですね、あの、まあやはりね、厳しい状況からこう今蘇生するところですから、少し時間かかりますけどね、まあ、蘇生する方向はちょっと変わらないんじゃないでしょうかね、少し時間かかりますけど、だんだんだんだんね、また夏場にかけてもね、結構上がっていくと思う
んですよね。なんで夏とマクドナルド関係あるんですか。
いや僕のね、
夏休み、
いや鎌倉の事務所の近くにマクドナルドがあってさ、なんか夏は人が来るだろうなと僕思うんだよ。
涼みにですか、何しに行くんですか。
いやなんかハンバーガー食べにさ、
観光客、
いや一般の人がなんか来てるじゃないですか。
私昔、あのマクドナルドでアルバイトしてたことがあるんですけど、あのある時間帯になるとお客さんがすっごい来る時があって、それがあのプールの帰りだったんですよ。バスが着くとどうキャーってあのお子様連れがいっぱい、
プリッとお腹減っちゃうから、
はい、帰りに。そんなこと
それは違うと思うね。あのね、それはね、彼女さんを見に来る人がいいんだよな。
え、
その時間帯によって。
スマイル一つですか。
そうそう、
スマイルゼロ円ですからね。
学生の頃でしょ。
そうです、
ね、
すごい前ですね。
なんとかいかがですかって言うんですか。
僕はそれはいい、そんなもんいらんって言
うんです
よ、ね、
だからさ、一人で3回並んだりする人いたでしょ、男の子なんか。
いや、いないでしょ。ではその前、はい、2月3日ネクスト2120です。ネクストは2月4日に1235円で、
これぐらいからおかしくなるよ。
今日1128円。これが意外と調子悪いんですよね。
そうですよね、はい、今日はまあ結構上がってくれてますけど、ちょっとカバー、
今日は150円だから、
そうですよね、ちょっとカバーしきれないぐらいですけどね。
これちょっと先週も悪かったですからね。
そうですね、うん、まあでも回復の兆しは見えてますけど、ちょっと極端な動きですから、また失速するかもしれない、ね、う
ん、これ取り組み見ましたですか、ネクストは。
ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ。
先生でもそういうところがあるんだ。
全部がそういうわけじゃないからね。飽きちゃうじゃないですか。メロンばっかり食べるの分かっちゃう。カニだってさ、カニ定食とかカニ屋さんに行くとさすがに飽きるよね。
そうなんですか。
もう何もかもカニ尽くし出てこなさい。
だから例が贅沢でカッとなっちゃうんですけど。
いやいやいや、
カニね、カニ尽くし、カニでさえ飽きるという。
飽きますよ、だって。
起きないな。
いや、そんなことないって、絶対。じゃあもう明日も行くって言われたらいいよって言われる。
そのまま行きますか。
その前も行きますか。
はい、
栗山ホールディングス1月27日は3355です。栗山ホールディングス1月28日が1441円で、今日1176円。でも全引けで36円高、こんな感じです。
一時上がりましたけど、ちょっとなかなか、復活に手間取ってますね。
復活ちょっと手間取って
1500円台まであるんですけどね。
そうですね、ちょっと忘れられた格好ですけどね、これから期待しましょうという感じですね。
まあ、5個遡りましたけど、そのうち2つはちょっとね、は
い、4個遡ればいいんだよ。半々だからね。
もう1個行くと上がってますよ。2本取りも。
あ、そうすると、3つ上がってるんですよ。
あ、そうだ。
でもう一歩行ってみましょうか。ちょっと落ちましょう。
日本トリム6788は3790円から4645円。これは調子。
いいですね。
これはよく分かってますね。
今日4685円の高値をつけています。
そうだよね。
ねえ。
そう。上がってるな。還元するからね。いいですね。
気分が良くなったところで、北間さん、はい、今日の注目銘柄何でございましょうか。
はい、今日はね、旭化成ですね。
旭化成3407は、ええ、今日の前引け664円50銭35円当選高となっております。今日 5.5% も高いですよ、先生。
ね、ちょっと高すぎるんですけど、はい、まあ、でもね、昨日、その、新安値に行ったんですよね、これからね。
昨日が安値ですか。あ、本当だ、
616円。まあ、そこね、近辺で拾う最後のチャンスかなと思ってね、あえて取り上げたんですけど、ちょっと35円高は高いですけど、まあ、明日の朝から考えればね、少し下がるかもしれませんから、あれですが、まあ、ご承知のようにね、横浜のその、傾斜マンション問題はもう解決したわけじゃないんですけども、27日に、先月27日にね、全棟建て替えに、まあ、住民の方々がですよ、みんな賛成してですね、うん、全頭戦えることになるということとですね、まあ、社長も新しく変わってるんですよね、うんうん、ですから新生、まあ、旭化成を期待できる状況になってきたかなということと、うんうん、まあ、これまでこのやっぱり自粛してた CM をね、流せるようにするということになりますのでね、今日上がってなきゃもういいことはなかったんですけど、今日も全体上がってますからしょうがないですよね、うん、そういう意味では、まあ、新たなね、旭化成のね、まあ、いや旭化成のこれからの再生っていうのをね、うん、あって株価もね、まあ、再生していく可能性が高いかなと、もう底値圏ですからということでね、目先ちょっと下がることもあるかもしれませんけど、いいところで拾えるかなと思いますよね。
ちょっと長期的に、
そういうことですね、
生まれ変わり期待、
こういうね、悪事とは言いませんけれども、ぶったたかれた銘柄っていうのは、はい、どこで拾っていけばいいんでしょうかね。
そうですよ ね、
ね、そういうのはどの辺でいるんですか、うん、
今ですよ。
あ、これ旭化成に関して、
ね、安値をつけたところ、
そうそう、なんかその傾向なんかあるんでしょうかね。
いやそれね、ちょっとね、はい、東芝なんかがやっぱり難しかったですよね。
難しいですね。
なかなか再生しませんですよね、うんうんうん、でもね、旭化成はね、本質的にね、業績そのものは悪くないんですよね、うん、こう問題は問題だったわけですけども、うん、
大問題ですけどね、
まあ、恋かどうか別にしてね、うん、それこそ偽装ではあったわけですけど、うん、なんかね、やっぱり東芝なんかとはちょっと違うんですよね、こう会計処理のこうごまかしというのは非常に罪が大きくなっちゃうんですけど、旭化成はそれはないんですよね、うん、ちょっとしたこう既存があったというかね、ちょっとじゃないんです
よ、大きいですよ、
はい、申し訳ござい
ません、ね、
はい、おっしゃる通りでございます、うん、はい、
全棟建て替えっていうのが今後にちょっと、はい、難しくなってくるんじゃないか、こういう例を作ってしまってみんながそうなっちゃうと大変だみたいなのが今日新聞とかに随分出てましたけど、
それは旭化成じゃなくて他の企業、
他の業界がね、
これからも出てくるとかいろいろありますからね、
そうですね、そういうことはそうしなきゃいけないってことになるかもしれませんけど、うん、それはそういうふうにならないようにみんな今度は真面目に作るからいいじゃないですか、
ね、これまでのやつですよね、
うん、そうですね、
だからそうすればやっぱり住民の住んでる方たちのね、はい、合意っていうのは前提になっちゃうんだけど、それが取れる限りは、はい、建て替えられる余力のある建て替えられる誠実さを持ってる会社がいいわけですよね。
ほらイメージ良くなったでしょ少し。
いや別にイメージ良くならないですけど、
ね、ま、そういう意味で
ケミカル部
誠意は感じられますよね、
誠意はとりあえずの誠意は感じられ
ます、ね、まあ、真面目に要するにごまかしやってるのに誠意も何もないじゃないかっていうことにもなりかねませんけれども、
反省しました、
そういうことですよね、そうですね、うん、反省精神が現れてると、うん、いうふうに見ていいんじゃないでしょうかね。
なるほど、
はい、
相場に関してはほら前任に戻ったのにまだみんな疑ってて、旭化成は許しちゃうんだから。
いやいや、そういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃないですよね。
ということで旭化成でした。
はい、
はい、なるほど。じゃあ次のコーナー、北山さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、その卑弥呼の決断にもいろいろ聞いていこうと。卑弥呼の決断当たってましたもんね。
いい感じですよね。
いい感じですね。
そうですね。
それで前回2月末の数字ポイントでまずね全体相場を表してくれるんですけど、そうそうそう、27ポイントでした。
はい、先週27、
これね
ごめんなさい、
今週はいかがでしょうか。先生が今出しているところ
違うとこ出しちゃったよね。今度のポイントは、ね、28ポイントですね。
じわじわと来てますね、うん、
はい、
で注目のコメントは、
コメントはねちょっと複雑ですね。下降に転じました。お告げ度20ないし40のこのゾーンからの下げはそう長くはないと思われますので、 ここ1ヶ月の下げ過程で積極的に買いを入れるか、反転待ちで対処するかです。これは昨日の結果ですからね。
なるほど、
昨日の結果。
それでこの卑弥呼の決断をですね、販売開発している、証券スクール瀬島校長にもいらっしゃっていただいたんですけれども、瀬島さん、
はい、
今のコメント、まあ、昨日のコメントであるということなんですけれども、
そうですね、月間までのデータですね、
はい、
で
基本的にはやっぱり買いで臨めってことは言ってますよね。
25日移動平均線もそろそろ横に這うような水準、まあ、昨日までの状態でも横に這う水準に来てますよね、うん、5日線と25日線がもうじきクロスというような状態、はい、その1月の時より、1月の時は V 字型に反転して、うんうん、どんどんもう1回安値になってしまいましたけれども、はい、2月に入ってからずっと緩やかに下値を切り上げていくというような形で横に張ってましたので、うんうん、下値が落ち着いたということがこれで確認できたと思うんですね、はい、で横に張ってきた、あ、いい水準に来てるということで、今日ちょうど25日線を抜けるようなローソク足になってますよね、はい、これでクロス、だからといって今度は V 字型にグッと上がるわけではなくて、そういう、上げ下げを繰り返しながら徐々に25日線は上がっていくと、うん、いう展開になるというふうに思います。
はそう言って、
こう言ってますよ。だから、はい、この下げはそう長くは続かない、昨日の時点ですよ、うん、と思われますので、ここ1ヶ月の下げ過程で積極的に買いを入れるかですよ、うん、ね、反転待ち。
僕もね、そのチャートをちょっと見ましてね、いろんなチャートを長くしたり短くしたりして、はい、でこのどちらかというとボックス圏じゃないですか、この、それからどうなるかといったらね、まだ今の段階じゃ全然わからないですね、過去を見る限りはね、ガクンというケースもあるんですよね、結構ね。
まあ、
でも卑弥呼はそうは見てないわけ、
そこで長く固めてますので、1月の時には一気にこう戻っちゃいましたので、ね、ああいうあれですと反作用強くなりますけれども、うん、もう舌を十分こう叩いてるというふうに、見ていいと思います、うん、日足ベースでずっと1万、はい、6000円の下長く、うん、固めてますのでですね、下値不安は一応なくなったというふうに見ていいんではないかと思います、
まあ、この卑弥呼も全てがデータで判断してるわけですよね。
そうですね、
できなかったか、そういう、それこそ先ほど北間さんがおっしゃってるようなより、精度の高い、北間さんが精度低いって言ってるわけじゃないですよあのより数も多いねデータで、調べてきて、ね、
はい、先週また週末で、見ていただくのが、はい、よろしいかと思います。
じゃあこういう時になってきたら、この前も校長おっしゃってましたけど、はい、いわゆる谷のお告げであるとか、はい、あ、買ってもいいよっていう銘柄をこれ教えてくれるんですけど、相当出てきてますか。
そうですね、
あ、
このいい銘柄がたくさん出てるというふうに言っていいんではないかと思います、う
ん、なるほど、そっちを期待したい。でもね、それここで言い訳がいかないんで ね、会員の皆さんが、お金払ってるんです。じゃあ、ね、なんか例をと言いますかですね、いつもおっしゃってる、銘柄、
はい、
教えていただきます。
じゃあ、この間は、2月の、
ただ問題はですね、はい、これ、いつもこう、上がってる銘柄をですね、例えば、他人のお告げでも何でも持ってくるんですけれども、
はい、
聞いてるのが本当にそうなのかよ、失敗したのねえのかよと思ってると思うんですよね。いや、どうなんですかね。
失敗するのもありますけれども、
今度いっぺん失敗したのを持ってほしいですよね。
北浜の望遠顕微鏡を参考に、売れば、
そうなんですね、
売り損なうということは、少なくなると思う、う
ん、福井さんにちょっと言わせてもらっていい、はい、ね、はい、失敗したのを探すのがめんどくさい、大変なんで、少ないから
ごめんなさい、
ね、
はい
本当、実際のところはそうなんですよ、成功したやつはたくさんあるから、そちらの方を持ってくるのは簡単なんだけど、うん、失敗したのを持ってくるのはね、結構探さなきゃいけないんだよ、ね、校長。
そうですね、
そうですよ、
なんだ、
う
ん、
それがあるんですよ。
そういう人に労力を強いることは私はいくら1億
でも、もっと来いって言われるからね、これしょうがないよね
でも今校長がおっしゃったね、その北浜の望遠顕微鏡、はい、まあ、売り出来教えるソフトなんですけれども、
はい、
確かに期間を置けば買った時よりこううねりがありながらも上がってる時もある、そこで売りなさいっていうのを教えてくれるわけですよね。
そうですね、
まあ、損失を少なくする、まあ、あるいはしないということも含めて、
望遠顕微鏡で売った後は上がったっていうことも当然、はい、ありえますけれども、うん、利益を取り損なうということは
ないと、まあ、ほぼないと
少なくなるっていうことですね、うん、まあ、
その辺もね、ちょっとということで今日の銘柄も時間もあれなんですけど、
そうですね、
何
ですか、今日は直近でちょっとご紹介するとまたちょっとユーザーさんに問題がありますので、
そうでしょ、
問題
怒られてるでしょ。
1月22日の1月22日、はい、急反発してその後日経平均下がった時に合格した銘柄で、うん、コード番号7951ヤマハ、うん、1月22日谷のお告げで合格した銘柄をご紹介してみたいと思います、はい、1月22日谷のお告げ合格銘柄、合格翌日の寄り付き値が2586、その後の高値が3245ということになります。その間の概算利益659円、
これ2月の末ぐらいが高いわけですよ。
それそうですね、
はい、ずっと上がってきてるんだ、一時ゴワンと落ちましたね。
北間の望遠顕微鏡で売ると今のこの659円よりはちょっと手前で、売ることに になるかと思いますが、それでも利益は確定しておりますのでですね、逆に言えば売って現金にしておいた方が次に備えられるということになったかと思います。
ヤマハはこれ2月に1月安値割んなかったんですね。割ん
なかった、上に行ってんだもん。
今日もほらすごいよ、160円高だからね、
うん、まあ今日はドローンの関係で特に
ああそれがあったのか、
上がってるのかと思います。
やっぱり卑弥呼様々ですね、北川さん。
いや、いい動きですよね。
で、これ、会員になってご利用いただけるんですけれども、どうしたら会員になれるんですか？
そうですね。利用料が月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料請求をいただいて、ご納得いただいた上で、ご注文いただきたいと思います。詳しい資料は、東京03-3589-2481、3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また説明会をやっておりますのでですね、はい、ぜひお越しいただいて実際に触って納得してご購入いただければと思います。
これやっぱりちゃんと納得しないと ね、 そうですね、ダメですよね、はい、でそういうどういう銘柄が見てるのかって見ていっていただいて、
はい、
ね、ぜひご利用いただければと思います。ということで北山さん、
はい、
5番
いい動きですね。
もうじき始めますよ。
いやいやいやいや、もう何があってもね今日も大丈夫ですよね。
もういいんですか。
今日はもう安心してられますよね。
ここまで上がってくればね、そうそうそう、いきなりってことはないですよ ね、
そうですね。 ちょっと円高方向ですけど、
ちょっと3円台になってます。
はい、13円台90銭ぐらい、
少しね、うん、それはまあ、まあ、ある点ね、はい、まあ700円800円とかね、いかなくても要するに500円とかね、そこらぐらいやったらいいんでしょうかね。
まあでも安心してくれると言っても、ね、北間さんで言ったら現金でセット、先ほどおっしゃってました
ね。何しろ現金、
現金、
そういうことですね。それとやっぱり確定データをね、ちゃんとしっかり見て投資しましょうということですね、
はい、そうでした。内部要因、需給も忘れないように、
そういうことですね。それは非常に大事ですね、うん、誰でも分かることですしね。
そうですね、
そうですね、
うん、ね、その表の見方だけ知って
れば、
ね、
そうそう、それを見せればいいことだからね、どこでもあるんだよ、ちゃんと ね、ネットでももう溢れてますしね。
で日々ぐるぐるぐるいろんなものに何ですか、
振り回されて、
振り回されて済みますしね、
そうですね、うん、そういうことですね、
はい、ということで
テレビのねバラエティ番組見てるわけじゃないんだからね
すいません、いつも
いやいやいや
ということで北川さん、
数字です、数字
数字ですね、
カバー数字です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。